I recently observed
先日私は小さな赤ん坊のケイト・エリザベスの誕生に立ち会いました。ケイトはこの世に来て母親の腕に抱かれると手を伸ばして母親の指をつかみました。それはあたかも小さなケイトがこうして捕まっていたら天のお父様のところに帰る道にとどまれるように助けてくれると言っているようでした。ジョセフ・スミスは7歳の時に発疹チフスにかかり足が菌で侵されました。ネイサン・スミス医師は菌に侵された足を切断せずに残す治療法の先駆者でした。彼は麻酔を使わずにジョセフの足を切開し骨の感染した部分を切除しなければなりませんでした。ジョセフは痛みに耐えるためにブランデーを飲むこともベッドに体を縛ることも拒否して言いました。お父さんにベッドに座って僕を抱きかかえてもらえるなら必要なことは何でもするよ。私たちは世界中の子どもたちのためにこう言います。私の手を取りしっかり捕まって天のお父様の身元に帰る道に一緒にとどまりましょう。親、祖父母、隣人、友人、初等教会の指導者の皆さん、私たちは皆手を伸ばして子供たちの手を取ることができます。立ち止まり膝をつき子供の目を覗き込んで救い主に従いたいという彼らの生まれながらの願いを感じることができます。子供の手を握ってください。一緒に歩いてください。これは私たちが彼らを信仰の道にしっかりとどめる機会です。私たちが救いの計画について進んで子供に話している限り、道を一人で歩かなければならない子供は一人もいません。計画を理解するなら、子供たちは自分が神の子供であること、自分のために神が用意された計画があること、前世で神と共に住んでいたこと、この地上に来るときに喜び呼ばわったこと、そして救い主の助けにより、私たちは皆、天の御父の身元へ帰ることができるという真理に捕まっていることができます。神の計画と自分が何者であるかを理解するなら子供たちは恐れることがありません。アルマ書第24章にはこうあります。神は我らの子供たちを愛するように我らも愛してくださっているので、将来の子孫と同じように我らにも救いの計画を知らせてくださっている。私たち自身が鉄の棒にしっかりつかまるとき、子どもたちに計画について知らせ始めることができます。鉄の棒にしっかりつかまっているなら、私たちは子どもの手を握り、細くて狭い道を一緒に歩くことができるのです。親の模範は子どもの目に大きく映ります。親の行動は正しいと確信するようになれば、子どもは親の模範に従います。私たちが完全である必要はありません。ただ、正直で誠実であれば良いのです。子供は親と一体感を持ちたいと願っています。一緒ならできるよ。毎日家族で聖文を読もうと親が言えば、子供はついてくるでしょう。その一例として、4人の幼い子供を持つある夫婦は、こう書いています。子供たちの集中力が短いので少しずつ読むことにしました。長女はまだ字が読めませんでしたが、私たちの言葉を繰り返して言うことができました。そこで毎晩モルモン書を3節ずつ読み始めました。夫と私が1節ずつ読み、娘のシドニーは後について1節読みました。そのうち他の息子たちも復唱できるようになると、4節そして5節と増やしていきました。確かに時間がかかりましたが続けました。早く読むことではなく、読み続けることを大切にしたのです。モルモン書を読み終えるのに3年半かかりましたが、素晴らしい達成感がありました。母親は続けて書いています。毎日聖文を読むことは、今では我が家の習慣です。子供たちも聖文独特の言葉遣いが苦にならなくなりました。夫と私には真理を明かしする機会にもなっています。何よりも家庭により豊かに御霊が注がれるようになりました。家族のこの経験から学んだことがあります。それは神の言葉にしっかりつかまることが目的であれば、聖文を読むのは一節だけでもいいということです。 始めるのに遅すぎることはありません。今から始めることができます。親が子供に教えなければ世の人々が教えるでしょう。子供たちには非常に幼い時期からこの世が教えるあらゆることを学ぶ能力があります。5年後の子供たちに知ってほしいと思うことは、今日から会話の話題にする必要があります。あらゆる状況で教えてください。子供が困っているとき、選びの結果を受けているとき、試練に直面するときなど、あらゆる機会を捉えて福音の真理にとどまる方法を教えてください。シャノンという若い母親がいました。40分しか離れていない家に帰ろうと子供たちとバンに乗り込んだとき、彼女は子供たちに祈りの力について教えることになるとは思ってもいませんでした。祖母の家を出たとき、まだ嵐は来ていませんでしたが、谷に差し掛かったところで小雪は吹雪となり、車は路面をスリップするようになりました。まもなく視界がほとんどなくなりました。切羽詰まった状況を感じた年下の二人の子供は泣き始めました。年上の二人で8歳と6歳のハイディとトーマスにシャノンは言いました。お祈りしてちょうだい。家に無事に着くように、天のお父様の助けがいるの。動けなくならないように、スリップして道路から飛び出ないようにお祈りするのよ。ハンドルを握る彼女の手は震えていました。それでも後ろの座席から、天のお父様、無事に家に帰れるように助けてください、道路から飛び出ないように助けてくださいと祈るささやき声が続けて聞こえてきました。そのうちに祈りのおかげで下の二人は落ち着きを取り戻して泣き止みました。すると道路が閉鎖されており、それ以上先へは行けないことが分かりました。シャノンは慎重に U ターンし、宿泊施設を見つけ、その夜はそこに泊まることにしました。到着すると皆でひざまずき、無事だったことを天の御父に感謝しました。その夜、母親は子供たちに心からの祈りが持つ力を教えたのです。今の子供たちはどのような試練に遭うのでしょうか。ジョセフ・スミスのように、私たちの子供たちも必要なことをすべて行う勇気を見出すことができます。私たちが心を傾けて子供たちをしっかり話さず、祈りと聖文を通して天の御父の計画を教えるなら、子供たちは自分がどこから来て、なぜ今ここにいるのか、これからどこへ行こうとしているのかを知るようになります。去年の春、夫と一緒に4歳になる孫のサッカーの試合を見に行きました。子供たちがボールを追って走り回るグラウンドの興奮がどんなものか、皆さんもお分かりになるでしょう。試合終了の笛が鳴った時、子供たちはどちらが勝ってどちらが負けたのか分かりませんでした。ただ試合を戦ったのです。コーチたちに促されて、子供たちは対戦チームの選手と握手しました。その後、とても素晴らしい光景を目にしました。勝利のトンネルを作るようにというコーチの呼びかけに、試合を見に来ていた親や祖父母、観客全員が立ち上がり、向かい合って2列に並ぶと手を伸ばしてアーチを作りました。子どもたちは歓声を上げながら、喝采の声を上げる大人が作る道を駆け抜けました。するとすぐに相手チームの子どもたちも加わって、勝った者、負けた者の区別なく、選手全員が大人たちの声援を受けながら勝利の道を走り抜けました。私の心の目にはもう一つの光景が見えました。子どもたち一人一人が御父の計画に従って生きる姿を見ているように感じたのです。それは天の御父が子供たち一人一人のために立てられた計画です。子供たちは皆道に沿って歩み続ける喜びを感じながら、自分を愛してくれる観客の腕のアーチを通り、細くて狭い道を走っていました。ヤクボは言いました。おう、私たちの神の計画のなんと偉大なことよ。救い主は光と命の道を示してくださいました。子供たちをしっかりと離さずに救い主の導きに従うとき、私たち全員が天の家に帰り、天の御父の御腕の中で安息を得るということを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。